ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。8月11日12日の両日、瀋陽において日朝実務者協議が行われました。今回の協議では今年6月の日朝実務者協議で双方が表明した措置、特に北朝鮮による拉致問題の調査のやり直しの具体的対応について議論がなされました。その結果、北朝鮮が実施する拉致問題の調査の具体的対応や日本側が実施する措置及び双方の措置を実施するタイミングについて合意しました。詳細については後ほどニュース解説のコーナーで解説します。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは先週から3週にわたって7月に行われた北海道洞爺湖サミットのメインテーマである地球環境問題に市民レベルで取り組んでいる方々をご紹介しています。第2回の今週は北海道石狩市から市民によって支えられている風力発電の話題をお届けします。今週の1曲では1966年のヒット曲、加山雄三さんで君といつまでもをお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。今週は8月3日に拉致被害者曽我三好さん、ひとみさん親子のふるさと新潟県佐渡市で行われた拉致問題に関する講演会についてご紹介します。佐渡市にある人権啓発活動の協議会が主催したこの講演会は曽我ひとみさんの母三好さんをはじめとするまだ帰国を果たしていない拉致被害者の方々の早期帰国を願って開かれたものです。およそ1200人が参加したこの講演会では拉致被害者横田めぐみさんのご両親横田茂さん、早紀江さんが壇上に立ち、いまだに解決されていないのが不思議だとその心境を訴えました。また2002年に帰国を果たした曽我ひとみさんはこの30年間一日も母のことを忘れたことはない、被害者家族にはもう時間がないと早期解決に向けての強い思いを訴えました。そして今回の講演会には8月1日の内閣改造で拉致問題担当総理補佐官から拉致問題担当大臣に就任した中山京子さんも参加しました。中山大臣は2002年の拉致被害者の帰国、2004年の被害者家族の帰国にも尽力してきました。壇上に立った中山大臣は拉致問題の解決なくして国交正常化なしという政府の方針は変わらない旨強調しました。新潟県佐渡市で開かれた 拉致問題に関する講演会についてご紹介しました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月18日日朝実務者協議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。8月11日と12日の2日間中国の瀋陽において日朝実務者協議が開催をされまして、拉致問題、拉致被害者の調査という問題について、一定の合意を見るということになりました。今回の実務者協議は6月に行われた実務者協議を受けて、2ヶ月ぶりのものでございましたが、具体的に拉致問題に関するその調査というものを北朝鮮がどのようにやっていくのか、その具体的な調査の形態ということについて相当突っ込んだ議論が行われ、そして一定の合意というものができたということでありますし、これは前進ということを意味すると思いますし、一定の成果を上げたということで評価ができるものであろうかと思います。まずその北朝鮮側は今回拉致問題の解決に向けて具体的な行動を取ると、その前提において調査を進めるということでありますので、全面的な調査を行うということになりましたし、しかもその調査の対象というのは全ての拉致被害者の方であるということも再確認をされるということになりました。非常に重要なことはこの調査が可能な限り秋には終了することということが合意されたことであろうかと思いますが、これは時限をきちっと設定しておかないとですね、調査自体がずるずると延長されるといいますか、結果が出ないままただ時間だけが過ぎていくというそういう恐れもあったわけでありますが、そういうことはない、ある一定の期間にはきちっとした結果を出すという後ろが切られたと、次元を切ったということで意味がまずあるということになりますし、ただ次元をきちんと設定いたしますと、その次元内でこれが全てだったんだということで、内容、調査の内容が、いい加減なものになるかもしれないという恐れも当然あるわけでありますが、その点についてはこの調査と並行して、きちっと日朝協議というものが常に並行して開かれるということが決まったこと、すなわちその調査結果についてはですね、その中間段階であっても、その内容を日本側に北朝鮮は知らせるわけでありますし、日本側はその調査の内容結果というものを随時検討してチェックをしていく、検証をしていくということになったことが大変意味のあることだろうと思います。特にその検証ということで言えばですね、三大原則といいますか、日本側が北朝鮮の関係者と面談をするということ、あるいは関係資料というものを、その資料文書についてはそれを共有してきちっと日本側も精査する、あるいは関連の場所と関係場所というところがあればそこに日本側も訪問をしてきちっと確かめるというような、そういうその面談あるいは文書資料あるいは関係場所への訪問というその3つの原則も決まったわけでありますので、検証もきちっとした形でできる形が整ったということになろうかと思います。したがってこの点からしましても、今回の実務者協議は一定の成果を上げたということが言えると思います。で、一方この北朝鮮が調査に踏み切るということに対しまして、日本側が取る措置としては、当面まず往来を、日朝間の往来を認める、あるいはチャーター便の規制解除を実施するという ことにもなりましたが、まあ、これは行動対行動という原則に基づいて行われる措置でありますし、これは相互主義の観点からしますと、こういう行動対行動という形を取ることによって、協議があるいは交渉が前進をする、あるいは結果が出てくるということになろうかと思いますので、これも意味のあることであったと言ってよろしいかと思います。当面、秋までには終了と謳ったわけでありますので、1ヶ月ぐらいのうちにどういう結果が出てくるのか、そこで北朝鮮がこれまでの調査と同じような、我々を失望させる結果を出してくるとは今考えられませんので、どういう内容の結果が出てくるかが当面、注目されるポイントになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。先週から3回にわたって市民レベルで環境問題に取り組んでいる方々をご紹介しています。さっきの北海道洞爺湖サミットでも福田総理は、再生可能な自然エネルギーの活用が二酸化炭素の削減につながると提唱し、その活用への期待が高まっています。その中で太陽、水と並んで新たな自然エネルギーとして注目を集めているのが風、風車による発電です。風力発電は二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーとして世界的に注目が集まっています。そこで第2回の今週は、拉致被害者石岡徹さんのふるさと北海道札幌市を中心に活動している鈴木徹さんに、風力発電への取り組みについてお話をお伺いします。現在日本国内には1300基を超える風車が稼働し、そのうちの11基が主に市民の出資によるいわゆる市民風車で、鈴木徹さんは先駆けとして2001年に日本初の市民風車を北海道に作りました。それが現在では北海道、東北、関東まで広がっています。
通常電気を作る設備というのは、火力発電だったり、水力発電だったりしますよね。例えば火力発電だったら、石油を燃やしたり石炭を燃やしたりして、地球の今温暖化ということが問題になってますけども、いろいろ環境に影響が出たり、するわけですが、風力発電というのは風の力で電気を作る設備です。私たちがいる札幌からすぐ近いところにですね、石狩市というのがあるんですけども、そこに私どもの市民風車が3基立っております。風車1台で400万キロワットアワーぐらいの、電力を、作り出します。でこの400万キロワットアワーっていうのは、なかなかピンとこない数字なんですけども、一般家庭、そうですね、ご家族3人から4人ぐらいの世帯で、約1200世帯分ぐらいの電力に相当します。石狩には、カゼルちゃんとかカリンプーとかカナミちゃんというふうに、みんな地元の小学生たちがつけてくれた愛称がついてるんですけども、その、風車たちがですね、いい風はごちそうになりますので、でその風を一生懸命食べながらですね、発電をしているわけです。で石狩っていうのは非常に安定した風が吹くところなんですね。この風車の特徴はですね、たくさん1000人を超える出資をしてくださった、一般の市民の皆さんで、それから出資だけではなくてですね、寄付もしてくれている方もたくさんいるわけですけども、そういった市民の皆さんの名前がですね、この風車の、タワーといいますけども、その根元の方にですね、名前が刻まれております。例えば、お子様とかですね、お孫さんの名前で出資をしてくれる方が最近、非常に増えてきております。で、こういう出資をしてくださっている市民の皆さんの気持ちというのはですね、風車に投資をしてね、お金を大きく儲けようとかという方たちよりも、 むしろ自分の次の世代、まあ、お子さんとかお孫さんにですね、環境の負荷のない、いい社会を残していきたい。で、将来にわたってですね、まあ、CO2 を削減する。から、風車にお子さんの名前を残す。でそれから、まあ、こう利益が出た場合、その配当ですね。でその配当も残していく。まあ、そういったような、まあ、未来へのプレゼントというような感じで、出資をされている方が非常に多いというのが最近の傾向ですね。今九州とかですね、日本列島のいろんなところで自分の地域でもこういう取り組みをやってみたいという方が本当に嬉しいことに増えてきました。でこれから2年3年後にはですね、今の、規模をですね3倍から4倍ぐらいになる、規模の市民風車がですね立っていく予定になっております。
鈴木さん、ありがとうございました。環境問題は今や私たち一人一人が考える時代になっています。これからも市民風車を通してクリーンエネルギーの普及に弾みがつくことが期待されます。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週は拉致問題解決に向けた日本政府の外交上の取り組みについて主要8カ国首脳会議サミットを中心にご説明します。先月行われた北海道洞爺湖サミットでは拉致問題はどのように取り上げられたのでしょうか。今回のサミットでは各種の成果文書に拉致問題が明記されました。まず北海道洞爺湖サミット首脳宣言の中で次のように拉致問題が言及されました。首脳宣言に拉致問題という言葉が明記されたのは初めてのことです。拉致問題などの未解決の懸案事項の解決を含む2005年9月19日の共同声明の完全な実施を通じた朝鮮半島の検証可能な非核化及び関連する6者会合参加者間の将来の国交正常化に向けた6者会合プロセスに対し引き続き支持を表明する。また福田総理による議長総括にも次のように拉致問題が明記されました。北朝鮮に対し拉致問題の早期解決を含むその他の安全保障並びに人権及び人道に関する懸念に対処するために速やかに行動するよう強く要請する。また今回のサミットに先立つ7月6日日米首脳会談が行われました。ブッシュ大統領からは自分は拉致問題を決して忘れない、拉致問題に関する日本の立場を明確に支持するアメリカの立場にはいささかも変わりはない旨発言がありました。また両首脳は北朝鮮問題に関しては今後も難しくまた重要な局面が続くが核問題拉致問題に関し引き続き日米両国で協力していくことで一致しました。これまで日本政府は外交上拉致問題に関してどのような取り組みを行ってきたのでしょうか。日本政府は主要8カ国首脳会議サミットなど各種国際会議首脳会議や二国間の首脳会談などあらゆる外交上の機会を捉えて拉致問題を提起し各国の理解と支持を得てきています。拉致問題の早急な解決を求めるアピールは2003年のフランスエビアンサミット以来毎年サミットの議長総括の中に必ず盛り込まれています。また北朝鮮の核問題をめぐる6者会合でも 2005年9月に採択された共同声明に、拉致問題を含めた懸案事項を解決することを基礎として、日朝国交正常化に向けた措置を取ることが、六者会合の目標の一つとして位置づけられました。今年7月の北海道洞爺湖サミットの直後に開かれた第6回六者会合に関する首席代表者会合でも、日本政府は拉致問題を含む日朝関係を進展させる必要性を改めて強調しました。また今年の4月、福田総理は韓国のイ・ミョンバク大統領と日韓首脳会談を行いました。この際、福田総理より拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化を実現するとの立場を説明しました。これに対し、イ・ミョンバク大統領からは、拉致問題について韓国政府としてもできるだけの協力をしたいとの立場が示されました。このように拉致問題解決の重要性を訴える日本政府の取り組みは、国際社会の明確な理解と支持を得ています。日本政府はこうした国際社会の理解と支持を背景に、今後も引き続き北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めていきます。来週は日本政府の国連への働きかけをはじめとする国際的な取り組みをご紹介します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。では次は今週の一曲です。今お聴きいただいている君といつまでもは、1965年12月から上映された加山雄三さんの主演映画若大将シリーズの一つ、エレキの若大将の主題歌です。曲の中に登場する幸せだなというセリフが流行語にもなりました。それでは加山雄三さんで君といつまでもをお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。加山雄三さんで君といつまでもをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。 ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数11,775kHz、 夜1時からは周波数9,780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11,690kHz で、夜2時からは周波数9,820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数9,585kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。